ローマ人への手紙の13章ですね、から見ていきますけれども、私たちは、ローマ人への手紙12章から、キリスト者の生活の実践の部分を見ていっています。具体的に行っていくことについて見ていってますけれども、12章がやはりこの一節ですね、この最初の大事なところ、献身の生活ですね。神様の憐れみに従って自分の体を神に受け入れられる清い生きた供え物としていきなさいと、ここから始まります。でまず必要なのが思いが変えられていく、ね、このように調子を合わせず思いの一心によって、完全なもの、何が良いか、神に受け入れられるか、御心は何か、それをわきまえ知る、それをそのことに、わきまえ知っていきなさいということです。そしてその後に教会における賜物が書かれていました。その賜物を用いて具体的にそれを使って、使い合っていきなさいということで、その背後には愛がある、愛には偽りはあってはいけませんという、この熱心に仕えて、そして互いに尊んで、喜んで患難に耐えて、そして例えばもてなしをしなさいとか、そういうことがありますね。で、もうすでに12章のこの、初めのこういう迫害するもの、教会の外から来る、圧力ですね、圧迫に対しても、この祝福すべきであって呪うべきではありませんという言葉があります。これがキリスト者のもう大前提、この全てのこの世に対しての姿勢ですね。呪ってはいけないよ、祝福しなさいって。で、自分ができる限りのこと、この自分に関する限りは全ての人と平和を持ちなさいですね。不必要な争い事を私たちの方から作ってはいけないということです。今エビスバイブルスタディでね、第一ペテロをやってますから、やはりこうとても似てますね。同じ違う使徒ですけれども、このペテロであって、このユダヤ人への使徒である、そして異邦人への使徒である、このパウロですが、基本的に同じことを話してますですね。でそこでは罪を犯して何か鞭打たれたからって、それで褒むべきことは全然ないけれども、善を行ってその悲しみをこらえるならば喜ばれることですとですね。同じことがここに書いてありまして、そして大事なのがこの19節で、自分で復讐してはいけないよ愛する人たちと。復讐というのは神がするものですですね。この前も学びました。この神様のみが専売特許を持っていて、で私たちにはないというものは、例えば殺すことですね。この神が命を与え、与えるだけでは取る方ですですね。であとは裁くことですね。裁くことも神のみができることですですね。ですから裁いてはいけません、裁かれないためですとありますですね。だから復讐するということは神のみができる、で私たちは触れてはいけない。でよく考えれば、その悪に対して悪で報いたら、結局悪が自分にもあるわけです。わかります？悪に対して悪で報いたら、結局自分もその悪を行っていくから、だからここで善で報いなさいという話をしていますですね。で善で報うと炭火をその頭の上に乗っけることができるよって話をしているんですね。すごくこうちょっとこうアグレッシブ、その攻撃的な言い方してますけれども、その通りですね。自分の方で善のみであれば、もう裁かれる時はもう自分の方には非はないんですよね。この神の前に清い心で出ることができますけれども、相手が裁かれます。だから、憐れみの心を持つことができるわけですね。多くあります、この迫害されているクリスチャンの、なんだっけ、スミレナの教会の、リーダー、僕まだ言えないんだけどね、ポリュカル、なんだっけ、ね、で彼は火をつけられようとした時にですね、この、あなた の今私はね、この火によってね、だけど私の魂は燃え尽くすことはできないけども、あなたは永遠の火の中にいるって話をね、その前にしてるんですよね、この執行者に対してね。とかですね、あとはナチスがオランダに来て、私の隠れ場かな、コリンテンブのね、でお父さんが言ってましたね、かわいそうだって。何がかわいそうか、ナチス そのいわゆる青年たちがかわいそうだと、そのユダヤ人を苦しめてる、なぜかっつったら神の瞳に触れたからだと ユダヤ人に対してね、あなたに触れるものは私の瞳に触れるものだという言葉を使って、その裁きというのは彼らの方にあるんだと、まあ、いう話をしている。でその話がここに書いてあって、私たちは、その神の裁きというのを本当にしっかりと受け入れて、でないと黙示録も読むことができません。これから今エビスじゃなくて東十条で学んでますけれども、黙示録もですね、これから神の裁きが始まりますが、でそして生徒たちもやっぱりこの神の裁きがありますようにって話をしているんですね。そういうことは理解できません。で13章に入りますが、まず一節読みますか。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたのですと。地上における権威、特に悪を罰する、地上に与えられている権威、政府であったり国であったりするわけですけれども、それが神から来ているよという話になっているわけなんです。今日はこのキリスト者の社会生活って言ったりですね、社会における生活をこの見ていくことになります。でこの13章は一見12章からなんか全然違う話題に移っているかのように見えますけれども、つながってるんですね。今さっき復習してはならないという話をしました。しかしですね、今ここでは剣を持って悪に対して、この悪で、つまり例えば殺人罪を犯したら死刑になるとかね、この目には目、歯には歯という話が出てくるわけですよ。しかしそれは神から来てるっていうのが書いてあるんですね。矛盾してるように見えるんですけれども、実は矛盾してないんだよって話をします。でこれもまたクリスチャンがよく間違う話なんです。この刑法について、また戦争でさえもそうですけれども、許さなければいけないとかですね、例えばこの家庭内暴力を受けているこのクリスチャンがいて、許さなければいけないと言ってですね、そのままそのままにしていると、実際に私もそういう話っていうか、実際にそういう被害者の話を聞いたことありますし、でその時に対してあなたは耐えなければいけませんって私言うでしょうか。だって報いちゃいけないんでしょ。どうですか。で叱るべき相談センターに相談すべきだと、この地方自治体や国にありますよね。あるいは警察そのものですねに言わなければいけない。じゃそれ裁くことになるじゃないですかっていう話になるわけですよ。じゃそうじゃないよという話を、これからしていきます。これとっても大事な話ですね。ですか、神がここに書いてあるように、上に立つ権威を神ご自身がお立てになっています。もちろん終わりの日に神は正しい裁きを行ってくださいます。すべてのものをまっすぐにしてくださいますが、ノアの時代の洪水のことを思い出してください。すべてのものが悪に傾いていて、でそれで地上にあるものをすべて消し去ろうということで洪水を起こされました。でそれから、また新たにノアの家族によって人を増やされるときに、アダムの時とちょっと違ったんですね。こういう起きてです。創世記の9章の5節と6節なんですが、私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったのだから。これは、アダムが罪を犯してエデンの園から追放された後に生まれたカインがその弟アベルを殺したですね、ところから始まっています。で殺して、でその後のカインの子孫は、 暴虐に満ちました。覚えてますか、このメレクかな、この、70倍、復讐をねして、殺していることを豪語している。このもうそれを恥じるどころか、むしろこういうあのこの威張ってるぐらい、この暴力に満ちていた。でそういう悪に傾いていたという時代の時に、神様がさっき言ったように、残念に思われて、そして水によって地上にあるもの、生きているものを消し去ろうと。でこのことを鑑みてですね、神様は、命のためには血の値を要求すると言われました。で獣についても全てについて、この命というのはなんで大切なのか、で私たちね、これね、なんで大切かっていうのははっきりクリスチャンだから答えることができるわけです。神の形に作られたからです。ですね。ね、動物と人は変わらないじゃん、進化してるだけです、全然変わらないじゃんって。私も言われましたよ、この選挙地においてね、まあ、こっちにも言われるかもしれないね、日本でもよくそういう質問あるかもしれない。あ、じゃあいいんですかって、じゃあ動物殺す罪と人を殺す罪って同じでいいんですかって。動物虐待って悪いことじゃないですか、確かに悪いですよ、でも人を殺すっていうのとどう違うんですか。じゃあお肉毎日食べてますけれど、毎日じゃなくて日頃から食べてますけれども、それもいけないんですか。じゃあ人もそうやって食べてて人食していいんですか。全然違うでしょ、重みが違いますよね。神の形に作られたからです。でそして血を流す、人の血を流すものは人によって血を流されるって書いてあるんです。ですから大事ですね。血を流すものは人によって血を流されると神様はおっしゃって、運命を増えよとまた繰り返しておられるわけなんです。つまりその命がたっといがゆえに、神様の正義を、公正を、この人に対して任せられる、その権限を任すということを神様はこの洪水の後に設けられたんです。つまり死刑制度であって政府ですね、なんですね。私たちこの中で、国籍2つありますかね、でもどっちの国にも死刑制度ありますね。で死刑制度を廃止しているところかなりありますけれども、日本の国もまたアメリカも、州によって違いますが、アメリカは死刑制度はあります。でこれが原型なんですね。この神は悪をすべて終わりの日に裁いてくださいます。裁いてくださいますが、悪がはびこることを抑制するために、神様が持っているその罰を与える、あるいは剣って言ってもいいですね、後で出てきますけども、剣をですね、人に任せるということを一時的に与えておられるわけなんですね。つまりこれ神から来てるんです。ですから神様はイスラエルを建てられるときに、国民の生活を、この国の生活を望まれていましたから、いろんな定めを与えられました。出エジプト記を見ると、教えと書いてあるところもあるし、定めって書いてあるところもありますけど、この定めっていうのは裁判官が使う物差し、つまり法律です。まあ、そこに原則としてあるのが、さっき話した目には目を、歯には歯をです。ですね。つまり同じ対価で行うわけです。公平ですね。これ公正じゃないですか。それひどいじゃないですかとかって言わないでよ。例えばちょっとちょろまかしてね、お店でスリやった時に死刑だって言ったら、これまずいでしょ。でもう 2人も3人も残虐な形で殺した人にね、ちょっとこのちょろまかした罪と同じように、ちょっとなんか罰金払って、じゃあ1万円だけ罰金払って、はい終わりね、まずいですよね、ということですよですね。というように、この公正に裁くということを、政府に対して神様は与えられているがゆえに、今ここで人は皆上に立つ権威に従うべきで、神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものだと、神から来ているんだと言っています。罪を許す、 あとはこの悪を行っている者に対して善で報いるということを考えるときに、その正義がなくなるということではないんですね。ここはとっても大事です。正義がなくなるということじゃないんです。だ、先ほどのこの家庭内暴力の話もしてたね。で、そういうふうに被害を受けている人に対して我慢しなさいっていうのは、これ正義を無視しています。そういうことではないです。復讐してはならないというか、恨んではならないだけれども、正義がないということではないんです。イエス様が裁いてはいけないと言われましたが、同時に例えば教会において罪を犯している兄弟が、罪を犯している者がいたら、その人本人に一対一でそれを責めなさい、つまりこれを悔い改めを促しなさいと。で、それを悔い改めなかったらば2人3人の証人を連れてきなさいと。そしてそれでも悔い改めなかったら教会全体でそれを責めなさいと。で、悔い改めなかったら異邦人のように謝罪、つまり教会から追放しなさいと。これ正義があるわけですね。で、パウロも内部を裁きなさいと、外部で言って、実際にこの裁判所に行ってね、教会の中で起こっている問題を裁いてもらうと、そのキリスト者でないのに教会のことを裁くという、とんでもないことを行って、実際に起こってますね。実際に起こってます。本当に悲しいことですけれども、現代にもたくさんあるし、また今までもたくさんあったことでしょう。コリントの教会で起こっていることは今も起こっているんですが、それあっては本当はならない話で、でも裁くということを、私たちは何ていうのかな、その、この、神様から委ねられている公正な物差しで判断をしていく、ということは委ねられているんだよということをね、私たちは知っていくべきなんです。で、社会生活でも同じであって、凶悪犯に対して、もちろん例えば拘置所に入れられている人たちに対しにね、この、面会に行ってね、またはこの刑務所でチャプレンの人、教会士って言いますけれども、その人たちが行って、でそしてイエス様を紹介してね、そして受け入れてあげてとなりますよ。でもだからといってね、したことに対して例えば死刑判決が出るとするじゃないですか。やめてくれと言うのはおかしいんですね。なんでかって言ったら、霊的な権威っていうのは私たちにはこの、イエス様がこの弟子たちに言われましたけども、あなた方が許せば、その人は本当に許されてね、定めるって言ったら罪に定められると、この権威が与えられている。霊的なことについては罪が許されているし、神様の御前に行くことはできる、大胆に行くことはできます、凶悪犯でも。しかしこのここで読んだように、神のしもべって後は出てきますけれども、そういう世俗的なこと、教会外のことですね、そのことについてはやはり神様にその判断が、そういう裁判官であるとか、その政治家、裁判官ですね、この場合は裁判官に委ねられているんだということですね。で、これは とても、大事ですね。先ほどの話に戻りますと、この家庭内暴力ばっかり、ね、さっきから例に挙げて、別に家庭内暴力について話そうって言ってるわけじゃなくて、今いい分かりやすい話だから今例えで挙げてるんですけどね、一例として。本当に旦那さんのことを愛してたら警察に通報すべきです。自分が何をしてるかっていうのが分からないんですよ。分かってないんですよ。で、自分が結局優位に立つ、上に立つことを、その欲望を抑えられてないんですよ。だから自分よりも権威のあるものによって、それを罰せられることによって、自分の上に権威があるんだということを知ることができるには、訴えるってことなんですね。逆にそれが何ていうのかな、ちょこっと何かこう旦那さんが自分気に食わないことあってね、この訴訟するとかね、日本ではあんまりないかも、アメリカであるじゃないあるかな、分かんない、それは日本ではあるかもしれない、それはまずいですけど、今みたいなケースっていうのは分かりますね。場合っていうのは、事例っていうのは、そういうふうにこの許すことができるよって、この司法に委ねることはできるし、許すことができる。で、それが警察の人もですね、こう戦って、この本当にもう凶悪な、この相手がやってきたときにですね、本当に、拳銃、携行してるじゃないですか、おまわりさんたち。使って、仮に殺したとしてもね、まあ、殺すまでいかなくても怪我させたとしても、それは一切、それおかしいとかね、クリスチャンの人だったらどうします？警官で。で、そのクリスチャンの警官の人が僕のところにやってきて、または皆さんのところでもいいですよ。ね。悩んでるって言って。 殺してしまったって、どうしますか。じゃあ悔い改めて、ね、罪を祈りましょうってやりますか。それやったらもうとんでもないことです。とんでもないことです。いや違うよって言って、僕はこの13章を挙げて、正しいことをして神様に言われていることを行ったんだよって、もしそこで止めてなかったら他の人が大勢殺されていたんだよって、ね、正しいことをしたんだよって、と言います。で、今ね、自衛隊があるし、他にもどの国にも軍隊がありますが、軍隊でクリスチャンたちいますよ。励ましますね。そして政府の中にそれを決断しなければいけない、いろんなことを決断しなければいけない、法務省にいる大臣であるとか、または首相、知恵が与えられるに祈って、誰もそんなことしたくないですね。この厳しい判決とかそういうものを出したくない。でクリスチャン責めるか、責めないですよ。クリスチャンは取りなすく、その悩み、本当にどっちがいいかは本当につらい、その決断をしなければいけない人のためにやっぱり祈って寄り添ってね、いく必要があるわけですよね。ちょっと話は飛びましたけれども、小さなレベルから大きなレベルまで今ここに、当てはめることができます。でここで大事なのはもう一度言います。終わりの日には神様すべての悪を裁いてくださいます。イエス様戻られるときに、そのこう書いてますね、黙示録の19章の15節に、その方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万軍の支配者である神の激しい怒りの叫びを踏まれると。国々がしていることに対してイエス様が、この鋭い剣によって彼らを滅ぼしてくださる。でその後に、神の国ができるとこうなってます。戦争もしないというイザヤの2章の4節、主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わないと。確かに平和が来るし戦争をやめます。この武器を捨てます。しかしこの13章を見てくださいですね。それまでの間、悪を抑制する抑えるという意味でこの権威を神様は与えておられる、限定的に与えておられるんだということです。だから神から来てるから、キリスト者は従う、服従するというのが特徴になります。もともとの意味は下になるように整えるって意味です。軍隊の司令系統で使われる言葉です。この服従するとか従うですね。で、これがキリスト者の特徴です。なぜかって言ったら、キリストご自身が服従された方です。父なる神に従われた方でした。ですね。で、私たちが信仰を持つっていうのは従うことですね。福音の言葉に従ったんです。ただ聞いただけでね、はい分かりましたって言っても全然生活が変わってない、この人救われてないよね、信じてないよね本当はって話するじゃないですか。それはやっぱり服従してるんですよ。その神の言葉であると信じて受け入れて、その下に自分を置いたわけですね。そしてキリスト者の生活というのはこのキリストに習うものですから、エペソの5章の21節でキリストを恐れたっとんで互いに従いなさいって言ってるんです。で妻が夫に従う、主に従うように従いなさいとあります。そして夫は妻を自分の体のように愛しなさい。で子供が主にあって親に従いなさいとあります。で今度親は主の訓練、教育と訓練によって育てなさいと。で奴隷ですね、奴隷に対してもキリストに従うように、真心から主人に従いなさいと。で主人も奴隷と同じように振る舞いなさいと。でこのようにエペソ書に従うという、互いに従うということにこの特徴があるわけです。でこれが社会生活でも同じなんだよということなんです。教会の外に出たらあとはもう伝道マシンになるんだと、伝道して証しするんだと、ね、当たり構わずというイメージを私たちは持ってしまいます。でもそれだけじゃないんですね。もちろん証を立てなければいけません。福音を語りますが、 それだけじゃ全然ないんですね。むしろ次のことをすることによって証になる。テトスの3章の1節には、あなたは彼らに注意を与えて支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさいと。権威者とか支配者に服従して従順であるということが良い行いをすると、いわゆる善良な市民って言ったらいいかな、分かりやすく言うとね、そのようになりなさいって言ってるんです。そしてこの前恵比寿で学んだ第1ペテロの2章の学びと全く同じ内容がこのペテロ言ってるんですね。2章の13節から17節で、人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者であろうであっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいと。このように個人的に魂が救われることを願うのみならず、社会生活の中でこの従っていくことによってキリスト者であることを証しする、良い行いをしていく。だから行いによる伝道と言ってもいいかもしれませんね。行いによる伝道、上司のために猛烈に働くのも伝道になります。なんかイエス様の話してないのに、いいんです。で、後で聞いてくるかもしれません。本当に上司のことを敬う、あのね、上辺ばっかりの人なんですよ、上司の立場に立ったら、ね、この働いてる人がね、その中でね、真心から使えてる人がいたらどうですか、なんかちゃうな、で聞くじゃないですか、いや、私クリスチャンでって、こうなるわけですよ、ね、そしたらもう、その、全然神様を知らない人にとってはね、それこそが証なんですよ、それこそが伝道なんですよ。イエス様って言っても、何イエスってなるじゃないですか、何そのイエスっていうのは。ところがもう行いがあるから証になってるんですね。あ、イエスってこういう、なんかおーってなるわけですよ。で、ここで神によらない権威はなくっていうところで、ここパオロが言ってるのはローマ人の手紙ですから、もちろんローマが国だったんです。王は誰かって言ったら皇帝ネロです。皇帝は神として拝まれていました。神格化されてました。神と呼ばれ、神の子とも呼ばれ、救い主とも主とも呼ばれました。全部イエス様に対する呼び名が皇帝に使われていました。で、町に入るときに線香があってね、そこの中に香を焚くところがあってね、それは皇帝に対して香を焚くとか、あと、あのパウロが裁判を受けたりですねした、あのカイザリアですね、あのあそこでは、カイサルの宮がね、祀られる宮ですよ。ちょうどあの日光の中、なんだっけ、東照宮か、家康だっけ、あれは家康が神様として祀られてるわけでしょ。あれみたいなのがあって、その中でこの言葉を言ったんです。で、ユダヤ人にとってはこれはもうちょっとっていう教えなんですよ。これはあのこの前のエビスで話しましたけれども、って教えなんです。ユダヤ人反乱があったでしょ。あれはね、ローマは多神教で、ユダヤ人は一神教ですから、もちろん私たちと同じですから、ものすごい摩擦があった。で、従えないと、やってられないって、で、そうやってあの多神教を、この異教をね、押し付けてくるローマに対して反乱を起こしたわけですよ。そういう人であっても神から権威は与えられてるんです。で、ここですごい大事です。いいですか、ちょっと目を覚ましましょう。悪霊や悪魔でさえもが神から来ています。って言わないでください。もちろん神に反逆してますよ。しかし神の主権、まず神から神が作られた天使ですよ、もともとが。で、神の主権なしには、神の許しなしには何の行動も起こせないのが悪霊や悪魔です。 ヨブのことを思い出してください、ね、財産に触れることをしても体に触れてはいけないとか、体を触れても殺してはいけないとかですね。このようにして、許可を取ってもらっているサタンの姿がそこには出てくるわけなんです。で、あとレギオンのことを思い出してください。新約聖書だと豚の中に入ってもいいですかって許可を取らなきゃいけなかったんですよ。で入ったんです。で、あと黙示録をこれから学んでいきますけれども、いろんなこの悪霊の、活動が出てきますけれども、でその中で、やっぱりこの神によってとか、この許可が与えられてないと、やっぱりこの鍵が与えられてるとか、その封が解かれたとかですね、ラッパが解かれたとか、神からの権威がなければ活動ができないということなんです。もちろん世界の世の神は悪魔です。全世界は悪いものの支配下にあることを知っていますと、言ってますけど、同時に神の支配下にあるんですね。だって悪いものの支配下にあるって言ってるのに、なんでこれ神の支配下、おかしいじゃないですかってね、思うかもしれませんが、よく分かりました。全部神の主権の中で起こっているから、だからこそこの国が指導者がクリスチャンじゃなくても、むしろなんか異教であったり無神論であったり全く違うものを持っていて、全然違う価値観を持っていても、神様が立てたがゆえに従っていくということなんですね。二節。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを受けます、ね、さっき言いましたように裁きを受けるんですよ。その悪に対して悪で報いるという裁きが、与えられているわけなんです。キリスト者がこの姿勢に、この権威に逆らってはいけない、権威に従わなければいけないというこの人たちの教えにしっかりと従ったがゆえに、ユダヤ人たちと違って、不信者のね、ローマ帝国の中でキリスト教が広まりました。もちろん皇帝が主であると言っていることについては拒みました。イエス様だけが主ですからですね。それによっておぞましい迫害を受けました。でその他には、いろんな意味きらびき不道徳とされているものも、いろいろとこの付き合いをしていかなきゃいけない、世の付き合いをしていくときには起こってました。忌まわしいこと、偶像礼拝とかですね、あとは忌まわしいこと、性的なことも含めてですよ。でそういうのも拒んだがゆえに、いろんなこの経済的にも政治的にも迫害を受けていったんです。ところがね、反政府活動をしなかったんですよ。他全部真面目だったんです。だからね、捉えどころないんですよ、権威者としては。こいつが一番しっかりしてるよなって。だから、根絶されなかったんです。捉えどころがないんですよ。弾圧、完全弾圧ができないんですね。それで広がっていっちゃったんです。地下教会みたいにして。で、最後にコンスタンチヌスが、自らがこの皇帝ですよ、キリスト教徒になったというのがクリスチャンなんですね。だからなんで世界中でも今大リバイバルが起こってます。例えばイランとかはイスラム教の原理主義ですが、あそこはもうものすごい量でイエス様を信じてます。拷問も受けてますよ、迫害も受けてますよ。でも止めることができないんです。もし彼らが反イスラム運動をしたらアウトですね。中国もそうです。ものすごい量で増えてますが、反共のいわゆる反政府運動ですね。例えばウイグルとか、ほらチベットではすごい盛んですけれども、盛んというか、なんか怒ってるみたいですけど、独立しようとしてね、弾圧受けてますけれども、キリスト者は死にません。じゃあ共産主義って、あれ反キリスト的でしょ。でもしないですよ。だから増えてるんです。だから増えてま す, です、ね、でこのようにして、権威に逆らえばその身に裁きを受けます。 クリスチャンですなんかね刑法に触れることやったら同情しないでください、悪い意味でね。その人が悔い改めるように祈ってください、もし祈るんだったら。出せなんて言わないでくださいそういうことではないですね。イエス様ご自身がどうでした？ローマの権威にしたかったんですね。どうやってしたかったんですか？十字架ですよ。十字架というのが最もローマに服従する最も屈辱的な刑であります。ただ拷問で痛いだけじゃないんだよ。あれはローマには歯向かってはいけないという見せしめなんです。だからちょうどあのキリシタンの何だか穴釣りと同じですよ。穴釣りと発想は同じですね。なかなか死なせないんですよね。苦しめるんですよ。苦しめていくっていうのが目的ですから、でこれをイエス様はして強力な証しをされました。で3節、支配者を恐れしいと思うのは良い行いをするときでなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。これすごくね単純なですね。すごく単純です。悪いことしてたらおまわりさんやってきただけで全然おまわりさん捕まる気全然ないのにビビりますよ。これ実際になった話で、選挙地でね、友人がいたんです。で日本に出稼ぎに来ました。で滞在期限過ぎてんのに滞在してた、いわゆるここ滞在状態だったんです。でおまわりさん来るじゃないですか。でもう怖くて仕方がなかったそうですね。悪を行ってれば権威者が恐ろしい存在になるんですね。でも法に従ってれば何にも恐れる必要はありません。むしろ善良な市民ということで評価を受けます。だから私たち知らなければいけない、政府って私たちの敵ではありません。次に出てきますけど神のしもべだって書いてます。私たちを善を行っていれば褒められることはあっても私たちを恐怖に陥れることはないんです。でダニエル書にも学び始めてますがよく現れてます。ダニエルの友人3人もネブカネザルを恐れている姿は見つかりません。そしてダニエル自身が獅子の穴に投げ込まれて助け出されましたがダリオスに対してこう言ってます。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。何もしていないから悪いこと、王に対しては。だから獅子の穴に投げ込まれても何らこうなんか恐れることがなかったんですよ。で4節です。それは神、彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。益を与えるための神のしもべ、益になるんだよって、しかも神のしもべなんだよって。だからここで本当に大事なあれですね、もう一度説明しますと、霊的な事柄は神様は教会に権威を与えてます。どんなに優れた法律家があるいは裁判官がですね、最高裁の裁判官からうちの教会に来たとするじゃないですか。うるしゃなって、どっちに権威があるか、私たちにあるんですよ。私たちの方にあるんですよ、ね、その人のために祈ると、そしてイエス様を信じて罪許されましたって宣言するとでしょ。じゃあ僕は牧師でね、でこれ裁判所に行かなきゃいけないと、で彼がたまたま兄弟がね、そのうちの教会の兄弟がね裁判官だったとします。どっちに権威があるか、僕ないですよ全然。でこれ当たり前だと思わないでください。神のしもべなんですよ。だからクリスチャンじゃない関係ないんですね。神のしもべとして世俗的なところにおいては 建てられている、世俗的っていう言葉を使っているのはその教会外の話ですね。教会として神は今教会を建てておられますね。でそれ以外のところにも神は生きて働いておられて、そして、そのように権威を与えているわけなんですね。だからもうちょっとこうクリスチャンの世界広がりません？なんかもう今日政治のことよくわからないじゃなくて、今首相誰かぐらいわかってるでしょ。都知事わかってますか皆さん？都知事、都知事も結構有名な方なんでね、この前有名になったから。じゃあ区長わかりますか？ね、祈りましょうね。全部神様の建てられたしもべなんです。で近くにいるおまわりさん見たら祈ってください。で自分がスピード違反で捕まっちゃって切符渡されても感謝してください。益を与えるためなんだって。どういう益か、もしおまわりさんいなかったらどうなりますか？もうそこ歩けないですよ。刑法がなくなったらどうしますか？いや、おまわりさんいても、なんかおまわりさんの方が腐敗しててね、この司法も働かないでね。どうしますか？それも恐ろしい話でしょ？裁判官がいてくれるわけでしょ？あともちろん立法があるよね、国会があって。で、総理がいますよね、一番上に。で、益を与える、秩序を与えて平和を与えてくれます。だから第1テモテの2章ですね、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人のために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさいと。私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためだとこう言ってます。でその後に続いて読むと、神がすべての人を救いたいと願っているというんですね。でキリストが神と人との間の仲介者だって書いてます。だから福音伝道のためにもこの平安で穏やかな状況っていうのが必要なんですね。混乱状態が起こっている時にはそれは難しいけれども、そのためにも伝道のためにも宣教のためにもこの権威者のために祈っていく必要があるんだということですね。そして次、あ次っていうかごめんなさい、悪を行うときは剣が伴う怒りが報いがあるって書いてますね。だからここでは文脈としてはローマ兵がいるわけです。剣を持ってるわけですね。で剣を持ってて、その剣というのは、まあ、悪いことするね、あの輩いますよ、もちろんローマ兵で。でも基本的に人々を虐げるためではなくて反逆者に対して剣を帯びているわけなんです。おまわりさん銃を携行してますけれども、私たちをにばり散らしたいからじゃなくて、ね、私たちに危害を与えたいからじゃないですよ。逆に私たちを守るためにあるわけ。だから悪いことをするときだけこの剣を帯びているとですね。神のしもべだよって、怒りを持って報いるんだよ。この怒りっていう言葉も大事ですね。なぜかというと神の怒りっていう言葉は何度も何度も聖書にいろんなところに出てきます。黙示録にもたくさんこれから出てきます。これは人間が使うような怒りの爆発の意味では全然ないです。もちろん感情って伴いますけども、正義を行うということです。そういう意味での怒りであります。だから旧約聖書の中でも、まあ、新約もそうですね。だけどこの剣というものを神はお持ちになってご自分の怒りを終わらしになった。例えばバビロンがエルサレムを攻めてくる時の剣ですね。それが神の剣だとこのエゼキエルに書いてありましたですね。こうやって、剣をも神が用いる時があるんだと、この怒りを示される時があるんだということであります。で5節ですから、ただ怒りが恐ろしいからでなく良心のためにも従うべきです。そうですね、制裁があるんだよと、悪に対しては制裁があるんだよということは私よく知らなきゃいけないと同時に、もうちょっとクリスチャンはね、もうちょっとというかもう一歩踏み出さなきゃいけない。怖いから従うんじゃなくて、それだけじゃなくて良心のためにも従うんだよ。でここで良心と言っている内容が14章に始まります。 ところで、この前置きっていうか伏線があるんですよ。14章において信仰によって肉を食べる人、野菜だけ食べる人と肉を食べる人どっちもいるからねっていう話になって、その良心が与えられていて神に対して一人一人がそのことを行っていくんだよという話があるんですね。でその良心のためにも、この従って、行くわけなんです。その両親のためにも社会生活で権威に従っていきます。で次6節からは今度貢ぎです。つまり税金です。同じ理由であなた方は貢ぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。同じ理由でとあります。だからこの剣を持っているローマ兵とか総督とかのみならず、この税を取っていく主税人ですね、具体的にはね、からこのに納税をしなければいけないわけですが、重税ですよ。当時ローマはもうとんでも重税ですよ。消費税 8% から 10% になるって、ね、怒ってたらね、もう何言ってんですかの話なんです。だから反ローマ感情がものすごかったんです。あの有名なイエス様が問われましたよね、宮において。税を納めることは立法にかなっていることでしょうか、どうでしょうかと。で、かなっていると言ったら、かなってないと言ったら、そのままローマ当局に、間違った。あ、そうかそうか。かなってないと言ったら、ローマ当局に引き渡せばいいんですね、イエス様。あ、違法行為を言ってると。で、かなっていると言ったら、ユダヤ人が、もうこのメシアの期待を、キリストの期待っていうか、その預言者だっていうのを、諦めるっていうか、もう嫌だと。ちょうど私たちの NHK の料金払いたくないとか年金払いたくないとか、あれの10倍ぐらいしたような感情ですよ。ちょろいですね、もう NHK の料金払ってますか皆さん。もっともっと、悪法って言われてもおかしくなかった。その時にイエス様は納税をするかどうかという、それがこの、神を信じているユダヤ人たちの中心的な議論になっていることを戒めたんです。知恵を持って答えられました。このデナリを持ってくるように、効果ですね、効果を持ってくる。そこに誰の肖像があるか、それはカイサルだと。でカイサルの、それでイエス様がカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいと。そのどっちかという議論というのはあまりにも二義的なものであると。そうではなくて、神から与えられているものにその負い目、借りを持っているからちゃんと返していきなさいっていう、神に献身することを行っていきなさいと。で納税もないがしろにするなというふうにイエス様が言われているわけなんです。で7節、あなた方は誰でも義務を果たしなさい、誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めてはならない人に貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさいと、ね、誰にでも義務を果たしなさいというのが、この上に立つ権威についてのこの要はね、教えであります。だから、ここで、ね、難しく考えないでって、このなんか例外的なものがありますかとか、そういう話じゃなくて、いろんな場面でこの、例えば学校の先生であるとか、いろいろあるじゃないですか、ね、そういう人たちに敬う思いを与えなさいと、持ちなさいということであります。でこのようにしてキリスト者の取るべき態度が書いてあります。で次回詳しく学びますが、上の権威に従うその態度っていうのは、権威に自分たちが従属しているからじゃないんですね。従属っていうのはつまり何て言うのかな、自分は神のものなんです。神に従属しています。全ての人に対して自由なんです。私たちは自由人なんです。でもその自由を神の奴隷として使いなさいとペテロは言ってます。つまり神の命令に従って そういう権威者に従っていく。で、何に私たちは縛られているかって言ったら、愛に縛られてます。ですね。その愛があってこそ社会にいる人々とも共に生きていく。という、ことですね。で、キリスト者にとっての、まあ、二つの過ちを話しますと、一つは社会に関わらないことです。もう私、救いはね、もう救いだけなんだと。個人的な魂の救いだと。って言って、社会に関わらないでいたら、それは、今この13章を読むと、間違いですね。他の箇所でも、奴隷に対して、奴隷として、とどまっていなさいって話もありますよ。もし社会に関わらないんだったら、みんなね、はい、皆さん、仕事やめましょう。投票も行かなくていいです。何もしないで、はい、じゃあこれから私たちは共同生活をします。もし私がそういうふうに言い始めたら、もうロゴスクリスチャンフェローシップです。もう次の日から来なくていいです。次の週から危ないから。でもね、大なり小なり、なんかそれっぽいことはね、教会過ちを行ってしまいますね。行ってしまいます。これ社会にある掟。で、例えば大学のキャンパスでね、なんか許可をもらわないでね、どんどんどんどん伝道していって、この問題を起こしたっていう教会ありますよ。例えばこういう小さなレベルでもね、いろいろあるわけですよ。そういうのは本当に尊んでいく。で、もう一つは、この今みたいに言ったように、反社会的になるってことですね。これ異教だ。ね。これ間違ってる。考え間違ってる。批判することはね、私は預言者だからとかなんかね、預言者的に動かなきゃいけないとか。それも間違ってます。敬うっていうことで善を行って従っていく。だから妻に従う、夫に従う、互いに従う、教会の兄弟姉妹が互いに従うと同じレベルで社会の人たちに対しても従っていくということですね。 OK、 じゃあお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。今このようにして、あなたからの教えを受けることができたことを感謝いたします。私たちがこれに従って、そしてまた証を立っていくべく、聖霊によって知恵を与えてくださり、イエス様が知恵に満たされた方でありますから、聖霊によって知恵が与えられて、この世においても知恵によって平和の実を結ぶことができるものとさせてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。